この講演会、石川協会講演会の準レギュラーをですね、紹介したいなと思います。はい、この方ですね。小学生の時の松下くんですか？リトル松下くんです。よく登場しますので、もう準レギュラーと言っていいでしょう。リトル松下くんですね、小学生の時、本を読むことがとっても大好きでした。図書館のですね、いろんな本を読んだって話をしましたね。読みました。で、その中で、いろんな本を読んだんですけども、こういった本も読みましたよと。図鑑ですね。生き物の図鑑をたくさん読みましたよと。とっても面白いな、いろんな動物いるんだなと思いながら、読んだわけです。はい。いろんな生き物いるんだな、ね。世の中にはたくさんの生き物がいるんだなと思って、過ごしました。で、今日はですね、ちょっと、どれぐらいいるんだろうと思って、調べてきました。皆さんわかりますか？この地球、世界中にどれぐらいの種類の生き物がいるか。推定870万種類と言われています。で、今現在発見されていて、その中からちゃんと分類されているものが125万種類と言われております。これ9年前のですね、大学の研究のデータになります。今はもうちょっと発見されてですね、発見しているものはもうちょっと多いんじゃないのかなと言われていますが、それでもまだまだ発見できてない生き物がたくさんいる。推定870万種類ですね。そして私たち人間も生き物ですね。動物。私たちもこの870万種類の中の一種類ということであります。はい。私の通っていた小学校は普通の公立の小学校でした。もちろん私はキリスト教とかですね、全く知らない、聖書も知らないまま小学校にいたので、理科の授業ではですね、進化論というのを習いました。世界はビッグバンでバーンと何か爆発してできて、そこから、最初はですね、ムニムニしたものが、いたけども、そこからちょっとずつ進化して変化していって、お猿さんになって、お猿さんが人間になっててですね、ちょっと省きましたけど、いろいろと。そういったような進化論を、習ったわけです。当たり前かのようにですね、ああ、そうなんだ。世界ってこうやってできてるんだと思っていたわけです。こんな感じでしょうね、おそらくね。進化論の図というものをですね、入手しました。ちなみにですよ、これもちょっと余談なんですけども、聖書は創造論ですね。神様がこの世界を作ったということで、進化論とはちょっと全然違う考え方なんですけども、この進化論、創造論の話をしていくと長くなってしまいますので、今日はしません。どっかでですね、お話できたらいいかなと思っております。どっちの論がいいかなっていうのは皆さんの判断にお任せします。とにかくですね、進化論は一つのものからいろんなものが出てきたよという考え方ですね。で、人間はというとですね、こっちにいるのわかりますか？この角っこに。人間は進化したいろんな分かれていった動物の中の一つ、生き物の一つですね。こんな風に習ったわけです。で、聞いてた僕は素直にこれをメモしたわけです。でもですね、これを聞いて同時に一つ思ったことがあるわけです。この話を聞いて。何を思いますか、皆さん。僕一つ思ったことがあるんです。いろんな種類の中の一つ、人間は一種類。はい、こちら。人間だけ進化しすぎじゃないってですね、思ったんです。思いませんか？いろんな動物いる中で、何万種類っている中で、人間だけ進化のスピードえぐくないと思ったんです。はい。人間だけ高度な文明を持ってる。文字が書ける、読める、話せる。重たい鉄を空に浮かべることができる。この小さい板でですね、何でもすることができる。新しい iPhone が発売されました。そんなどうでもいいですね。なんでだろう、なんでだろう。人間だけなんでこんなにたくさんの生き物がいる中で、一つの種類だけ、一種類だけ、なんでこんなにすごい進化したんだろうってですね、僕は不思議に思ったんです。で、調べてみたらですね、世界中のいろんな頭の人たちもそれについて考えている。なんでだろう、なんでだろう。いろんな人たちが答えを出している。人間にあって動物いないもの、人間が持ってるけど動物が持ってないものなんだろうってですね。はい、こちら。いろんな方々がいろんな推測をしてます。人間は道具を使ってる。動物は道具使えない。人間は言葉を持ってる。でも動物は言葉を使えない。宗教がある、哲学がある、理性があるんですね。いろんなことを考えるんですけど、でもどれもしっくりこない。お猿さんもチンパンジーもちょっと道具使ったりする。イルカさんも言葉で会話してる。ちょっとしっくりこないですね。はい。パスカルというですね、有名な方がとっても有名な言葉を残しています。人間は一茎の葦に過ぎない。自然のうちで最も弱いものである。だがそれは考える葦である。 とパスカルさん言ってるんです。とっても有名な言葉ですね。人間は考えることができるでしょう。考えることができる。他の動物はできないけど考えることができる。その考える力によって人間は高度なすっごい文明を築いてきたんだですね、いうわけです。はい、なるほどね、そうなのか思いました。今も私たちテレビの前でいろんなことを考えながら聞いてますね。いろんなことを考えながら聞いてますね。そうですね、考えています。今でも考えています。にしても桁違いじゃないと思ったんです。にしても桁違いじゃないのかですね。いろんな種類の動物がいる中で同じ時間をかけて一緒に進化してきてるんだったら、お猿さんの文明があったり、ゾウさんの文明があったり、ね、キリンさんがちょっと言葉喋れてもいいんじゃないのかなって僕は思ったんですけども、まあ、納得したようで、この進化論の説明に納得したようでちょっと疑問が残ってるまま、小学校時代を過ごしたわけですね。こんな小学生時代でした。そしてそのまま、中学校に行きます。いいですか、中学校。手には聖書。初めて聖書を手にするわけです。で、聖書を開くと、一発で答えが書いてありました。一発で答えが書いてある。なんで人間がこんなにすごいのか。ですね。こちら。創世記1章の27節。神はご自分にかたどって人を創造された。神にかたどって創造された。男と女に創造された。とですね、聖書には書いてある。神にかたどって作られたんですよ。というふうに書いてあるわけですね。はい。かたどる。というのはですね、物を作るときに使う言葉です。なんか、かたどって作ったことありますか、物を。ありますかね。最近ですね、私、レジンというものが流行っていることを知ってですね、レジンですよ。流行っているのを知って、こんな可愛いの作りたいなと思って調べてみました。可愛いですよね、とってもレジン。あ、これあれですけどね。なんか、レジンというものはですね、このレジン液という液を型の中に入れて、特殊な光を当てると固まるってものなんです。そこからいろんな可愛いアクセサリーをたくさん作るってものが最近流行ってるようで、私いろいろと調べてみました。可愛いなと思ってですね。はい。レジンの作り方、こちら。まずは、液を型に入れる。プシュッと入れます。そして、その液の中になんかキラキラした可愛いものを入れてみます。ね。そしてその上をまた液で覆います。プシュッ。そして、光を当てると、こんな可愛いアクセサリーになるんですよってことをですね。わかりました。はい。ちょっとですね、どっかでやってみたいなと思います。ぜひ詳しい方いたらですね、教えていただいてください。あ、教えてください。はい。はい、いいでしょう。まあ、同じようにですね、人間は神様にかたどって作られた。特別ですよ。とっても特別ですよ。と。形が似てる。ですね。手も2本、足も2本、立っている。ですね。立ってる。そして、神様はですね、人間をこんな風にかたどって作ったんですけども、もっと特別な方法で作ったと聖書に書いてあるんです。もっと特別な方法で作った。ですね。昨日、神様がこの世界を作った時のことを見てきました。言葉で作りましたね。光あれって言ったら光が出てきたり、大地を作ったりですね。植物って言ったら植物ができたり。そんな感じで作ったんですけども、人間だけは特別に別の方法で作った。こちら。男は土をこねて作ったんです。土をこねて人間の形に作って、息を吹き入れて作った。男は。二章に書いてある。ね。で、女性はどうかっていうと、男の人を眠らせて、男の人を手術して、あばら骨を取って、そのあばらから女の人を作った。と、聖書に書いてあるんです。ちょっと今までと違いますよね。この世界を神様が作った時は、全部言葉だったんです。もう言うだけ。言うだけでポンポンポンポン作ってたんですけども、人間だけはなぜか、わざわざこねたりですね。わざわざ手術をして作ってるんです。特別。ね。特別に作ったんですよ。なんで特別に作ったか。それは私たちの中に神様と同じ部分を入れたよと、わざわざ入れたんだよということを教えるため。神様は愛の方であり、聖なる方、正しい方。神様と同じ優しい心、正しい心というのを私たち人間にも与えてくださったんですよと。それを備えてくださったんですよと。素晴らしいですよね。素晴らしい話。とってもね。もう一つ。はい。もう一つあります。いきますよ。はい。昨日、神様は三位一体の方だと考えましたね。父なる神、子なるキリスト、聖霊の神様って三つの存在がいて役割を果たしてますよってことを考えたんですけども、神様はそれを同じように人間にも落とし込んだんです。同じように作ってくださったんです。どういうことかというと、神様がいて、女性がいて、男性がいる。この三つの関係で三位一体を表すことができるようにした。ね。 お互い愛の関係で気づいて、どんどんお互い近くなって一つになっていくように神様は作られたんです。こんな特別な方法で作って、特別な心とですね、特別な思い、役割を神様は私たち人間に与えてくださったんですね。そして、こんな風にですね、作った人間を見てですね、一生懸命作った人間を見て神様はこう言ったわけですよ。こう言ったわけです。極めて良かった。すっごくいいものを作った。ね、満足じゃと。私は満足。すっごいものを作ったと神様は言ったんです。はい。聖書を読んだ中学1年生の時の松下くん。なるほど。そうだったのか。まあ、ちょっと納得しようと。バッチリですね。神様がいるってことが前提だとしたら、この話納得だよねと。人間が一番すごいのは神様のことを形作って作られたからだね。ことを納得したんです。人間にいろんなものを与えてくださったんだよね。ね。納得したんです。はい。そして神様は人間を作って、こんな風に言いました。創世記1章の28節。神は彼らを祝福して言われた。埋めよ、増えよ、地に満ちて地を従わせよ。海の鳥、海の魚、空の鳥、地の上を這う生き物すべてを支配せよと。支配せよと神様は人間に言ったんです。これどういうことかというと、こういうことですね。地球の管理を全部任せるよと。この、私が作ったこの大切な地球は全部あなたたちのものだよと。だから大切に管理してみんなと仲良く、楽しく過ごしてねと神様は言ってくださったんです。はい。なるほど。ね。また出てきます。松下くん。中1の松下くん。そのことを学んで、なるほど。なるほど。わかった。神様すっごいいい世界作ってくれて、私たち人間に任せてくれたんだ。でもちょっと待って。ちょっと待って。でも、今のこの世界、私たちが生きてる世界って、極めて良い世界かな。ってことを考えたんです。神様見てですね、すっごいいいもの作ったって言ってくださった。でも今僕たちが見ている世界って、そんなにいい世界かなと思ってみたんです。はい。なんでこんなことばっかり起こるんだろうってことが起こります。悲しいことばっかり起こるわけですね。人を傷つけたり、傷つけられたり、中学校1年生でもですね、いろんなことあったわけですね。同級生と揉めたり喧嘩したり、世の中、世界を見てみると、戦争があったり、殺人があったり、争いがあったり、自然のこと任せるよって言われてるのに、大切にしなかったりするわけですよね。動物を物のように扱ったり、自然環境をですね、破壊していって地球温暖化になったり、いろんなことが起こる。起きている。ということで、ここからが本題です。はい。ここからが本題。いいですか？皆さん目を覚ましてくださいね。ここからが本題ですよ。この後に、神様が世界を作ってくださった、素晴らしい世界を作ってくださった後に、一つの問題が起こった。そのせいで、今、私たちこの人間、今この世界は、大変な状況になっている。一つの問題。それを見ていきたいと思います。今から見ていきますよ。はい。ドキドキしますね。ワクワクしますね。行きましょう。見ていきましょう。神様の作った世界は素晴らしかった。ね。素晴らしい綺麗な世界を作った。そこに人間を置いたんです。特に一番良かったエデンの園というですね、場所にアダムさんとエヴァさんを置きます。ここで自由に暮らしていいよ。楽しく幸せに暮らしていいよと神様言います。はい。でも、そのエデンの園の真ん中に、なんでか神様はこんな木を置いたんです。善悪の知識の木という木を置いたんです。なんでかですね。そして、この木を置いて神様はこんなことを言ったんです。このエデンの園で何をしてもいいよ。どんなことをしてもいいよ。自由にしていいよ。何でも食べて好きに楽しくしてね。でも一つだけですか？園の中央の木の実だけは食べていけない。この善悪の知識の木の実だけは食べていけない。死んでしまうよと。必ず死んでしまうよ。私を信じて食べないでいてねと。神様はアダムさんとエヴァさんに言われたんですね。最初、アダムさんとエヴァさんは分かった。分かった。もう忘れない。絶対に食べない。神様のことを信じてる。大好きだから守るよ、神様と約束したんです。でもですよ。はい、でも。じゃんじゃんじゃんじゃん。じゃんじゃん。はい。創世記ね。聖書をめくって、ペラペラ3ページめくると3章という箇所が出てきます。創世記の3章。そこに、蛇さんが誘惑したという話が出てくるんですね。ある時、蛇がニョロニョロって出てきて、この中央の木からニョロニョロって出てきて、誘惑するわけです。アダムさんとエヴァさん、ね。園の中央の木の実、 ね、美味しそうじゃない？とっても美味しそうだよね。神様食べちゃいけないって言ったの？意地悪だよ、こんな美味しいのに。ね、食べても死なないよ。神様死ぬって言った？いや、死なないよ。ね、賢くなって、もっと神様に近づけれるんだよ。だから食べてごらん。私のことを信じなさいよ、と。ね、蛇さんは、そんな風に曰くするんです。はい。アダムさんとエバさんは困ります。どっちの言うこと聞こう？神様か？サタンか？どっちの言うこと聞こう？神様か？蛇さんか？どっちの言うこと聞こうとですね、困ってしまいます。タイム。ちょっとタイム。リトル松下くんのタイムが出ました。ちょっと待ってが出ました。松下くんの疑問。なんで神様は、園の中央にこんな木を置いたんですか？そしてあの蛇は何なんですか？ね？何なんですかと。リトル松下くんは疑問に思ったわけです。なんでね？これは、さっと答えます。いいですか？さっと答えます。はい。松下先生の答え。神様は人間の自由な考えを大切になさった。ね。何でも自分たちが選べるっていう考え方を大切にしたと。がんじがらめは愛ではないですよね。ね。私が大好きな人がいて、大好きな女の子がいてですね。がんじがらめに縛りつけてですよ。俺のこと好きか好きってまで返さないぞって言ってですね。好きですっていう、それは愛ですかって話です。愛じゃない。ね。がんじがらめは愛じゃないんです。だから神様は自由に選べるようにするために、素晴らしい世界の中に一本だけ神様に反対できるっていうですね、権利を置かれた。それがキー。次。蛇は何なんですかという質問。ね。サタンというとある存在、恐ろしい存在が蛇に変装していましたよと。サタンは神様から人間を引き離すために活動しますよということ。このサタンについてはですね、1時間ぐらい話すことができます。今日はやりません。どっかで皆さんとお話できたらいいなと思います。これぐらいにして次行きます。はい。先ほどの話に戻ります。神様は絶対食べちゃダメだよ。死んでしまうから。私を信じてみんなですね、言うわけです。でも一方で蛇さんは神様から人間を引き離そうとしますから。大丈夫。ね。私のことを信じて神様の言うこと聞かなくて大丈夫だよというわけです。はい。アダムさんとエバさんが結局どうしたか。ね。結局どういう判断をしたのか。こうしたんです。蛇の言うことを聞いたんです。ね。蛇のこと。神様の言うことじゃなくて、蛇の言葉。ね。神様のことを信じなさいじゃなくて、蛇さんのことを信じなさいを信じたんです。これどういうことかというと、こういうことです。はい。神様に対して、ノーと宣告したようなこと。ノー。ね。神様、あなたなんかいりません。あなたの助けがなくても生きていけます。自分の力で全部やれます。あなたなんかいりません。という意思表示と同じ。神様いらない。自分の力で生きてる。蛇の言うこと聞いてみよう。自分でこれから生きていけるから。と、アダムさんとエバさんは思って食べてみたんです。ね。こういう話が聖書の一番最初からめくってすぐのところに書いてあるんです。はい、さて。松下くん。そうだったんだ。こんな物語書いたんだ。でもこれ僕とどういう関係があるの？ですね。今はだって全然関係ない世界に生きてるよ、僕。どういう関係があるの？と中学生の時も思いました。はい。聖書の言葉、ローマの 5-17。一人の罪によって、その罪を通して死が支配するようになった。と書いてます。一番最初。アダムさんとエバさんの罪によって、死が支配した。ね。神様の作った素晴らしい地球が罪で支配された。ね。アダムさんがつまずいたことによって、その子孫、生まれてくる子供みんなつまずく。どこかしらに罪を持って生まれてくるようになってしまった。聖句。次の聖句。ローマ 5-12。このようなわけで、一人の人によって罪がこの世に入り、罪によって死が入り込んだように、死はすべての人に及んだのです。すべての人が罪を犯したからです。と書いてある。アダムさんとエバさんが、神様いらない、ノーと言って、実を食べてしまったことによって、世界に罪が入って、すべての人が罪を犯してしまったことになった。ですね。僕はこれ見て思いました。この話を聞いて思いました。待てと。僕は罪なんか犯したことないぞとね、思ったわけです。正直に言うとですね、小学生の時に 駄菓子屋でちっちゃいお菓子を猫ばばしたことあります。でもそれぐらい。人なんか殺したことない。罪じゃないもんね。バレない。あ、猫ばばいけません。でも人なんか殺したことないね。悪いこと、それ以上の悪いことはしたことがない。罪なんか犯したことないぞってですね。ちょっと思ったんです。なんで僕罪人って言われないといけないんだって思ったんです。はい。こちら。罪という漢字がありますね。有名な話です。罪という漢字。この罪という漢字の由来について考えてみたいと思います。由来。漢字辞典にですね、この由来が書いてあります。成り立ちが書いてあります。もともとはこんな感じだった。もともとはこういう感じだった。もともとは一番辿っていくと、これ。一番最初はこれ。これが変形して罪になった。ですね。何に見えますこれ。何に見えますかテレビの前の皆さん。これはですね、胎児なんです。赤ちゃん。赤ちゃんが、ふん、そっぽを向いて座っている絵を元に罪って感じができたんです。あなたと話したくない。関わりたくない。あなたなんか知らない。ということ。これが罪の始まり。神様は私たちをどんな風に作られたか。ね。私たちの心の中に愛と正しい心。ね。優しい心と正しい気持ちを与えてくださった。愛には話すこと、交わること、関わっていくことが欠かせないわけです。関わりを持つ存在として作られたわけです。三密体ね。三つのものが交わっていくように作られた。でも、ここで愛さない、ね、関わらない、もう関係ないっていうことが入ってきてしまった。身を食べたことによって。これが罪。聖書の言う罪であり、漢字の由来の示す意味のところ。ですね。こういうことを罪で言います。愛さない。関わらない。で、私これを初めて聞いたときですね。初めてこの話を、この罪って漢字を見て聞いたときに、はっと思った。もしかして僕は、じゃあ罪人だったのかとですね、思ったわけです。純粋ですね。中学生のときの僕はね、ね。神様、今まで全然知らなかった。神様なんか関係ない、興味ないと思ってた。ね。そっぽを向いてた。でもこれって、罪だったのかなと思ったんです。はい。ね。神様にノーと、嫌だと言った結果、アダムさんとエバさんはどうなってしまったのか。ね。聖書を読んだらすぐわかります。すぐ書いてあります。これ一つ目。神様から隠れたんです。神様から隠れた。神様が、おーい、アダム、エバどこいるのか探しに来た時に、アダムさんとエバさんは隠れて、知りません。関わらないでください。私たちなんか、もういいんです、神様とですね、こんな風に神様を拒んだんです。こういう記録が載ってる。これが、罪の大きな結果。大きな結果。そしてその次に何をしたかというと、こんなことしたんです。人のせいにした。ね。お前のせいだろ。お前があの実をくれたせいで、こんなことになったんだぞ。エバさんに怒るわけです、アダムが。エバさんは言うわけです。蛇がくれたのよ。私関係ないわ。あんただってなんで止めなかったのよ。ですね。こんな感じで喧嘩が起こったんです。書いてあります、聖書ね。さっきまであんなに仲良しで、あんなに愛し合っていた二人だったのに、急にここで大喧嘩が始まるんです。あんたのせいよ、あんたのせいよ、ね、始まるんです。いいですか？罪の世の中はこうです。神様を知らない世界。そして、自己中心の世界。ね。みんな自分勝手。人のことはどうでもいい。大切な家族でさえも平気で裏切る。自分が良ければそれでいい。そのためで、そのせいでですね、いろんな問題が起こってきている。あの人なんかいいのよ。私が良ければいいのよ。この本私が読めればいいのよ。ね。私が楽しいから、子供は車の中に置いとけばいいのよ。ね。そういうことが当たり前にある世の中なんですね。さっきまでアダムさんとエバさんは、すっごい幸せそうだったのに、実を食べた途端、こんななっちゃった。こんな世界になっちゃった。ね。はい。アダムさんとエバさんはもちろん悲しんだんです。いやー、やってしまった。こんななると思わなかった。こんなにひどいことだと思わなかった。神様になんでノーって言ってしまったんだろうってものすごい後悔したんです。でも、取り返しがつかない。取り返しがつかない。アダムさんとエバさんは悲しんだんですが、一番悲しんだ人がいます。一番悲しんだお方がいるわけですね。はい、神様。神様は誰よりも一番悲しまれたわけです。神様の心の中には愛があって、聖があって、三密体の性質があって、 誰よりも人間を愛している神様は、神様が、ね、一番悲しんだんです。だからですよ。それだから神様は、そんな状態の人間、もう罪だらけで神様なんかいらないですね。逃げてった人間に対して、こんな風に言ったんです。こんな風に。彼を送るよ。ね、彼を送るよと神様言ったんです。彼を送って、この罪だらけの負の連鎖を止めるよ。ね、絶対君たちを救うよと言った。彼は人間としてやってくるよ。ね、人間としてやってくるよ。彼って誰でしょうかね。ね、誰のことか。これが聖書によると、イエス・キリスト。イエス様だ。ね、イエス様だ。この私たちの罪のどうしようもない状態を助けに来るのがイエス様。神様が計画して、助けるために与えてくれる、送ってくださる方がイエス様だと。ね、聖書に書いてあって、私たちはそれを本気で信じているわけです。イエス様についてはですね、今週の金曜日にお話をします。ぜひ楽しみにしていてください。最後の聖書の言葉を読みます。最後の言葉。はい。イザヤの43の4です。私の目にあなたは与え高く、尊く。私はあなたを愛し、あなたの身代わりとして人を与え、国々をあなたの魂の代わりとする。こんな状態。ね、こんな神様から離れてばっかりの罪の状態。神様のことを知らない。自分のことばっかり。喧嘩ばっかり。争いばっかり。ね、そんな私たちでさえも、神様は今でもずっと愛してくださっている、ね、身代わりとしてイエス様を与えてくださっていますよと。本当にすごい祝福、ね、感謝なこと、ありがたいことかなと思います。
このメディアはオーディオバースの提供でお送りしました。オーディオバースでは福音を広めるためにお説教やセミナーなどの音声映像の無料配信を行っています。詳しくは http://www.audioverse.org へアクセスしてください。